レソナンスの広報担当です。本日はあなたに向けてこのレソナンスというアプリケーションの具体的な操作手順を基礎から高度な設定まで淡々と明確に解説していきます。
はい、よろしくお願いいたします。まずは一番最初の操作から確認していきましょうか。
そうですね。まずは端末の画面にあるアイコンを指で押して起動ページを開いてください。
そこにアプリをスタートというボタンが表示されますので、それを押せばすぐに操作可能になります。
一つだけお伝えしておくと、最新情報などを見る際は Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。モバイル通信だと通信料がかかってしまう場合がありますので。
確かにそうですね。それから、アプリを使っている途中で一つ前の画面に戻りたい時があると思うんですよ。
ええ、よくありますよね。
その時は画面の右側から左側へ向かって指をスッと滑らせてください。これで前の画面に戻ることができます。
画面の右から左へ指を滑らせるですね。これだけ覚えておけば大丈夫です。では、基本の操作が分かったところで、次はアプリの全体像について説明しましょう。
はい。アプリ内は大きく分けて2つの領域があります。公式という機能と、プレイリストという機能です。
まずは公式の方からですね。
そうですね。公式はあらかじめ用意されている機能でして、4つの階層に分かれています。
一番大きな分類がカテゴリーですよね。
ええ、その中に中分類のコースがあって、さらにその下に1300種類以上あるプログラムが入っています。
あと画面の右端には全体を見渡せるプログラムリストがありますね。
はい。そしてここで一つ明確なルールがあるんですが、この公式内の項目は名前を変えたり移動したり削除したりといった操作が一切できません。
一切変更できない仕様なんですよね。
ええ、完全に固定されています。これは何万もの人が使う中で、いつでも必ず同じ場所にあるという規則性を保つためなんです。
なるほど。カテゴリーを選んで、コースを選んで、プログラムを押すというこの階層構造を意識することが、迷わず操作する第一歩になるわけですね。
その通りです。では、構造が把握できたところで、一番よく使う再生の具体的な操作に進みましょうか。
はい。再生には、単独再生と同時再生の2つのモードがあります。まずは一つずつ再生する単独再生からお願いします。
これは簡単でして、再生したいプログラムの名前を直接指で押してください。
名前を押すと再生中のものは緑色に点灯しますよね。
ええ。一つのプログラムが終わると、同じコース内の次のプログラムが自動的に再生されて、最後まで行くと自動で停止します。
はい。ただここで絶対に守っていただきたい重要なルールがあるんですよね。
そうなんですよ。この単独再生をするときは、プログラム名の前にある四角いチェックボックスには絶対に触らないでください。
名前だけを押すということですね。もしチェックボックスを押してしまうとどうなるんでしょうか？
実はそのチェックボックスはもう一つの同時再生モードのためのボタンなんです。なので、単独再生のつもりで押してしまうと、複数の音を鳴らす指示だとシステムが認識してしまいます。
ああ、なるほど。名前を押す操作とチェックボックスを押す操作は、全く別の役割を持っているわけですね。
ええ。完全に別の指示になります。では、その同時再生を行いたい場合はどうするかと言いますと。
最大5つまで同時に再生できる機能ですね。
はい。まず、プログラム一覧の一番上にあるチェックボタンを押します。そうすると表示が青色に変わって画面が固定されます。
青色にしてから各プログラムのチェックボックスを押していくんですね。
その通りです。そうすることで最大5つまで選んで同時に再生できます。単独なら名前を押す。同時なら一番上を青くしてチェックを入れる。この使い分けが非常に重要です。
ここはリスナーのあなたにもしっかり意識していただきたいポイントですね。では次に紫色のボタンを使った一括操作について解説しましょう。
はい。コースやカテゴリーの一覧の上に紫色のボタンがあります。これを押すと自動的に上から5つのプログラムが選択状態になります。
一括で連続再生の設定ができるわけですね。その時選ばれた部分は紫色に変わります。
ええ。カテゴリーをまたりで連続再生することも可能でして非常に便利です。解除したい時はもう一度紫色のボタンを押すか、一番上のチェックを外して白色に戻してください。
はい。そしてこの連続再生に関連して時間の変更方法も確認しておきましょうか。
そうですね。時間は1分から最大24時間まで設定できるんですが、プログラムごとではなくコースごとに設定するというルールがあります。
これは1300以上のプログラム一つ一つに時間を設定すると管理が大変になってしまうから、コース単位でまとめて設定する合理的な設計なんですよね。
はい、まさにその通りです。手順としては、 対象のコースを緑色にしてから画面上部の白色のタイマーボタンで時間を合わせます。
コース全体を一気に同じ時間に設定したいときはどうするんでしょうか？
その場合はタイマーボタンを長押ししてください。そうすれば一括で設定できます。
長押しですね。わかりました。さて、ここまで公式の機能について解説してきましたが、次は画面の一番下にあるプレイリスト機能についてです。
はい。変更できない公式に対して、プレイリストはご自身で自由に構成を作れる領域ですね。
ここでは、公式のコースを複製して持ってくることができるんですよね。
ええ。手順としては、まず公式のコースを緑色にして、青色のコピーボタンを押します。
緑にしてから青いコピーですね。
そして、プレイリスト側の追加したいカテゴリーを開くんですが、ここがポイントです。追加先のカテゴリーは無色の状態にしておいてください。
無色ですね。つい追加先も緑色にしてしまいそうですが。
追加先を緑色にしてしまうと、システムが中身のプログラムだけを複製すると解釈するんです。コースごと持ってくるには、無色にしてから白色のペーストボタンを押します。
作れて、一つのコースに100個までプログラムを追加できます。画面右端のプログラムリストからキーワード検索をして、指を滑らせて追加先のコースへ移動させます。
この検索の時にすごく便利な機能があるんですよね。
ええ。検索したリストのチェックボックスを青色にすることで、その場で最大5つまで同時に再生して確認できるんです。
プレイリストを作っている最中に、音の組み合わせを直接試せるのは非常に便利ですよね。
はい。そして作成したリストは後から編集もできます。名前を変えるときは白色の編集ボタンを押して、青色のセーブボタンを押します。
順番を入れ替えるときは黄色い編集ボタンですね。
ええ。そして削除する場合は赤色のゴミ箱アイコンを長押ししてから一番上のゴミ箱アイコンを押して確定させます。
ここで重要なルールですが、一度削除した項目は元に戻すことができません。操作は慎重に行ってください。
そうですね。後から取り消しはできない仕様になっています。
はい。では最後に各種設定と運用する上で最も重要な注意事項をお伝えします。
はい。まず設定ですが、画面右上のオレンジ色のマイページボタンから個人データや端末のバージョンが確認できます。
その横の紫色の言語ボタンで日本語や英語、ロシア語、スペイン語に切り替えができますね。
はい。ただ、ご自身で作ったプレイリストの名前などは翻訳されません。あと、アプリを完全に終了させるときは、スマートフォンの OS の履歴画面から消去する形で終了させてください。
アプリ内のボタンだけではなく、OS 側からしっかり閉じるということですね。そして、本日の解説で一番重要なシステム上の注意点です。
はい。公式のカテゴリーをすべて連続再生。つまり、紫色に設定してしまうと、プレイリスト側での連続再生が機能しなくなってしまいます。
公式側の設定が優先されてシステムの動きが制限されてしまうんですね。
その通りです。ですから、意図しないデモサを防ぐために、公式での連続再生の設定は必要なものだけに留めておくようにお願いします。
日頃から公式の設定を最小限にしておくことが快適に使うための秘訣ですね。
ええ、間違いありません。
さて、ここまで解説してきたボタンの色。緑、青、紫、白、黄色、赤、オレンジ。それぞれの色に明確な役割があって、非常に規則的に設計されていることもお分かりいただけたかと思います。
はい。視覚的な色とシステムがしっかり結びついていますね。
そうですね。一切変更できない健康な公式と、自由自在に構築できる柔軟なプレイリスト。この二つが完全に分離されているシステム設計を踏まえて、あなたならどう活用していくか。
どのような基準で公式を利用して、どんな目的で自分だけのリストを構築していくか、ですね。
はい。情報の需要と創造という観点から、あなた自身の最適な運用ルールについてぜひ考えてみてください。本日の解説は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。